77.1 Rainbow FM。
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました、 FM 諫早ミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻ミカです。12月3日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日のオープニングナンバーは、今日から公開の映画フラダンスの主題歌フィロソフィーのダンスでサンフラワーをお届けしました。さあ、これ物語なんですけれども、福島県いわき市で暮らす高校生の秘話は卒業後の進路に悩んでいるんですね。まあ、そんな中、かつて姉のマリが勤めていた東北のハワイことスパリゾートハワイアンズのポスターを見て、衝動的に新人ダンサーフラガールの採用試験に応募します。未経験ながらも採用された秘話は、同期の仲間と共にフラガールへの道を歩み始めるんですが、個性豊かすぎる5人の足並みは揃わず、初ステージである大失敗をしてしまいます。今までで一番残念な新人たちと呼ばれ、落ち込む秘話たちでしたが、いいことも辛いことも分かち合いながら絆を深めていくという、福島県いわき市に実在するリゾート施設スパリゾートハワイアンズを舞台に描かれるオリジナルアニメーション。秘話の声を子役から大活躍の女優の福原遥さんが務めるほか、三山かれんさん、山田裕貴さん、ディーン・藤岡さんなどが声を務めています。実は私はまだこの作品見てないんですけれども、先に見た友人がもうよかったと絶賛しておりました。アニメーション作品も最近いい作品多いですもんね。もう私も時間を見つけてぜひ見たいなと思っています。今日は映画フラダンスオリジナルマスク2枚セットを3名の方にプレゼントいたします。応募方法はフラワーシネマのプレゼント応募フォームからご応募ください。締め切りは12月10日の金曜日です。たくさんのご応募お待ちしております。映画フラダンスは今日からユナイテッドシネマ長崎ほか全国で公開中ですので、ぜひ劇場でお楽しみください。さあ、12月になりましたね。クリスマスシーズンということで、今週から4週にわたりクリスマスに聴きたい曲もお届けしていきたいと思います。今週は1993年に公開されたトム・ハンクスとメグ・ライアン共演の映画巡り会えたらのサントラからピックアップして曲をお届けしたいと思いますので、どうぞお楽しみに。今週も素敵な音楽、そして映画の世界をどうぞ最後までお楽しみください。さあ、ここで一つ映画をご紹介しましょう。グロリア、永遠の青春。離婚、子育てを経験し、自由な毎日を送りながら、どこか満ち足りない寂しさを感じていたグロリアは、アーノルドという年配の男性と付き合い始めることになるんですね。グロリアと同じく離婚経験を持ち、知的で紳士的な彼は、グロリアにとってはまさに理想的な相手だったんですが、一つだけ気がかりなことがありました。それはアーノルドが元の奥さんや娘たちにグロリアのとの関係を秘密にしていることだったという、ナチュラルウーマンなどで知られるチリのセバスティアン・レリオ監督が2013年に手掛けたグロリアの青春を主演のジュリアン・ムーアがリメイクしてほしいと熱望し、今回再びレリオ監督自身がメガホンを取りリメイクされた作品です。グロリアを演じるのはジュリアン・ムーア、アーノルドをジョン・タトゥーロが演じています。とにかくザ・ 大人の青春と言いますか、いくつになっても恋愛ができるし、でもそんな中でもいろいろあるしと、こうそんなグロリアをリアルに演じるのがジュリアン・ムーア。もうリメイクを望んだだけあって、まさにハマり役でした。まあ、同じ監督さんでリメイクというのも気になったので、オリジナル版も見てみたいなと思いました。で、見比べると面白いですよね。そしてこの映画、音楽もすんごくいい作品でした。映画グロリア永遠の青春は今日から全国順次公開中。長崎では来年2022年の1月1日から長崎セントラル劇場で公開になりますので、ぜひ劇場でお楽しみください。ミカのフラワーシネマ。引き続き最新作映画ご紹介していきます。天才バイオリニストと消えた旋律。舞台は第二次世界大戦が勃発したヨーロッパ。ロンドンに住む9歳のマーティンの家に、ポーランド系ユダヤ人で類まれなバイオリンの才能を持つ同じ年のドビトルが引っ越してきました。宗教の壁を乗り越えた2人は兄弟のように育つんですが、21歳を迎えて開催された華々しいデビューコンサートの当日、ドビトルは行方不明になってしまいます。それから35年後、ある手がかりをきっかけにマーティンはドビトルを探す旅に出ます。彼はなぜ失踪し、どこに行ったのか。その旅路の先には思いがけない真実が待っていたという物語で、監督はレッドバイオリン、シルクのフランソワ・ジラール。キャストはマーティンを海の上のピアニストのティム・ロス、ドビトルをトゥモローワールドのクライブ・オーエンが演じています。まあ、このお二人の演技共演にも興味が湧きましたし、ドビトルの少年時代を演じたルーク・ドイルという少年なんですが、彼はウェールズ国立青年オーケストラに最年少メンバーとして所属しているだけあって、なんてこの役にぴったりなんだろうと、こう、しかもこの作品が映画デビュー作ということなんですが、もう堂々とした演技に目を引きました。そして劇中に流れてくるクラシックの曲の数々、バッハやベートーベン、クライスラーなどなど、そしてやはりバイオリンの音色がこの物語とともに心に染み入りました。本作の楽曲を演奏しているのは21世紀を代表するバイオリニストのレイ・チェン。音楽とミステリーが融合した作品、どんな結末を迎えるのかはぜひスクリーンでお楽しみください。天才バイオリニストと消えた旋律は今日から全国順次公開中で、長崎では来年2022年1月1日から長崎セントラル劇場で公開になりますので、ぜひ劇場でお楽しみください。続いての作品は悪なき殺人。吹雪の夜、フランスの山あいの町で女性が失踪し殺害された。この事件の犯人として疑われた農夫のジョセフ、彼と不倫関係にあったアリス、彼女の夫ミシェル、それぞれに秘密を抱えた5人の男女の関係が失踪事件を軸に紐解かれていきます。そして彼らがフランスとアフリカのコートジポワールをつなぐ壮大なミステリーに絡んでいた事実が明らかになっていくという2019年第32回東京国際映画祭コンペティション部門で最優秀女優賞と観客賞を受賞したサスペンスドラマで、映画祭上映時のタイトルは動物だけが知っているだったそうです。監督はハリー見知らぬ友人のドミニク・モル。キャストはルニ・メノーシュ、ロール・カラミー、ダミアン・ボナール。この作品ですね、もう久しぶりに傑作に出会ったっていうぐらいなかなか面白かったんですよ。まあ、見ていくうちになるほどねなんて、これあまり前情報を入れずに見た方が面白いかもしれません。まあ、最近で言うと最後の決闘裁判 にちょっと構成が似てるんですね。まあ、なので同じシーンが何回か出てくるんですけど、まあ、視点が違うとまた違った作品に見えてきて、まあ、失踪事件にこんなことが絡んでたのとこう紐解かれていく時のもう解放感って言いますか、すっきり感を味わってほしいななんて思いました。まあ、そう思うと、まあ、最初についていた動物だけが知っているっていうタイトルに、ああなるほどねなんて納得してしまったんですよね。これなかなか面白かったのでぜひご覧いただきたいと思います。悪なき殺人は今日から全国順次公開中で、長崎では来年の2022年1月14日から長崎セントラル劇場で公開になりますので、ぜひ劇場でお楽しみください。ミカのフラワーシネマ、お届けしておりますミカのフラワーシネマ。ここで皆様からいただいたメッセージご紹介します。札幌市にお住まいのラジオネームケンさん、今週もアプリで楽しく聞くことができました。北海道はコロナ感染者が全道で10名以下になる日が続いております。すすきのや札幌市内の映画館にもたくさんの人が戻ってきました。一番感心するのは街行く人たちがみんなマスクをしていることです。ミカさんの街はいかがですか。皆さんでコロナ対策しながら楽しい映画三昧をしたい今日この頃ですといただきました。ありがとうございます。長崎もみんなですねマスクしてますよ。それにこうお店屋さんとかいろんなとこ入る時にはこう手を消毒したり、皆さん一人一人が心がけてるのがやっぱり目に飛び込んでくるんですよね。まあ、そうやってみんなで心がけて一つ一つをですね守っていけば、このままねコロナ収束に向かっていって、また映画三昧もね本当に映画も安心して楽しめる日常になることを本当にもう心から願っています。もうケンさんもこうやってもう映画三昧楽しめるように、これからもコロナ対策をしっかりして映画楽しんでいきましょうね。ラジオネームケンさん、メッセージありがとうございました。今週もたくさんメッセージどうもありがとうございました。さあおしまいにもう一つ映画ご紹介したいと思います。慣れの果て。デザイナーの卵のサヨは地元に住む姉から結婚するという連絡を受けます。しかしその姉の相手が8年前にサヨも関係する事件を起こしていた伏せ野だということを知り、サヨは友人を連れて帰郷します。そして伏せ野が順風満帆な暮らしをしていることが許せないサヨはとある行動を起こすという劇作家映像作家の牧田和臣さんが主催するエレファントムーンが2009年に上演した同名戯曲をもとに映画化したヒューマンドラマです。監督はギフト、恐怖人形などの宮岡太郎監督。キャストはさよを花束みたいな恋をした街の上でなどで、今最も注目の若手女優萩原みのりさん、その他に柊木瑠美さん、木口健太さん、秋山ゆずきさんなどが出演しています。まあ、とにかく正直言ってみて辛いんですよ。っていうのも萩原みのりさんや柊木瑠美さんなど登場する女優さんたちの演技がすごく良くて、まあ、それぞれが演じる女性のキャラクターに引き込まれて、まあ、それぞれの気持ちが心に刺さるんですよね。まあ、この作品を見た後、まあ、特に女性の方はいろんな思いを抱くと思います。私も振り返って考えたりして、まあ、中でも柊木瑠美さん演じたさよのお姉さんの立場をこう考えたりしてしまったんですけどね。皆さんどう思うんでしょうかね。そしてですね、実はこの作品のプロデューサーの三浦進さん、私の幼馴染なんですよ。まあ、ちょっと個人的なことになっちゃうんですけど、この作品を通してもう数十年ぶりに再会したという、なんとも映画が引き合わせてくれた偶然に、私にとっては思い出の作品になりました。まあ、こうやって自分の幼馴染の活躍って嬉しいなって心から思いました。長崎ではまだ公開決まってないんですが、公開地域の方はぜひご覧ください。慣れの果ては今日から全国順次公開で、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。 さあそろそろエンディングが近づいてきました。今週のラストナンバーは映画巡り会えたらからルイ・アームストロングでキス・トゥ・ビル・ド・ア・ドリーム・オンを聞きながらのお別れです。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーターの辻美香でした。また来週、バイバイ。